ミヤコーチのアゲマンラボラトリー。
皆さんこんにちは。私はこの番組のナビゲーターを務めます山田詩織と申します。この番組は聞き上手であるアゲマンコンサルタントのミヤコーチが男女関係のコミュニケーションの違い、恋愛、結婚、そしてアゲマンになりたい女性になるためのヒントをお伝えする番組です。聞き上手、質問上手、気づかせ上手のミヤコーチだからこそ語れる言葉をお伝えしてまいります。人生を素敵なパートナーと過ごすヒントを探してみてください。
皆さんこんにちは、ミヤコーチです。本日もポッドキャストラジオアゲマンラボラトリーをスタートしていこうと思います。今回もですね、前回に引き続き、志村新平さんに私のブログのデザインですとか、あとYouTube チャンネルアゲマンラボラトリーの動画撮影等ですね、あと他の皆さん多分知られている方もいるかもしれないんですけど、新平さんいろんな方のプロデュースもされてますよね。
そうですね。なんか
今どういう方のなんかプロデュースされてるかとか、もし差し支えのあたり教えていただけたりしますか。
ああ、そうですね。はい、フラワーアーティストの、和田浩一さんっていう方が。
和田浩一さん、フラワーアーティスト。はい。はい、私も存じ上げている、はい、コウさんっていう方ですね。
そうですね、コウさん。
はいはいはい。
はい、コウさんのその皆さんの目に触れられる部分っていうところをこうして出していったらいいんじゃないかとか、はい、こういうふうなものを発信していったらいいんじゃないかっていうものをこう裏から支えるっていう、うん、お仕事はさせていただいて
ます、ね、フラワーアーティストですもんね。
そうですね。
結構ヤングジャンプの表紙ですとか、
はい、
あと資生堂でしたっけ、 CM の。
そうですね、
ね、お花の、
はい、
デザインですとか、あと CM に乗ったりされてますもんね、
はい、そうですね。結構どんどん手の届かないところに行ってしまってる、うん、形なんですけど、
ね、はい、私もこのポッドキャストのラジオに、ね、出演交渉ちょっと今度行こうと思うんですけど、
はい、
うん、ちょっと断られないようにギャラをたくさん積んでいけたらと思って、
はい、
ね、たくさん積めれギャラ積めたらいいんですけどね、
うん、
はい、他にはどんな方いらっしゃいます、もしあれば。
そうですね、個人名だとなかなかいないかもしれないんですけど、最近だと、力入れてるところでその髪飾りを、はい、作ってる女性2人 の起業家の方がいまして、ほうほうほう、その方がこうまあ、これからブランドを作り上げていくっていうところで、はい、そのブランドをこう世に広めるっていう、うんうんうん、お手伝いをしてますね。マリエ・フルリールさんっていうんですけど。
マリエ・フルデール、
フルリールさんですね。
フルリールさん、
はい、そういうような方ですね。もう多分徐々に皆さんの目にこう届くところにこう、はい、まあ成人式とか卒業式とかの髪飾り、結婚式とかの髪飾りなんで、女性の方はその、はいはい、ことあること、人生のイベントごとにもしかしたら目が触れるチャンスがあるかもしれないっていうことですかね。
なるほどですね、はい、分かりました、
はい、
今日はですね、
はい、
このゲストの志村新平さんの海外をこう巡る旅というか、
はい、
まあ、日本にね、だいたい滞在期間が1ヶ月ぐらいっていうことなので、ね、いろんな国、もう50カ国何カ国ですか。
そうですね、56、まあ、ぐらいは絶対行ってるはずですね。行って
ますもんね、
はいはい、
その回るのきっかけになったこととか、
はい、
あとまあ小さい頃はこういう子だったよとか、
うん
うん、なんかその辺の新平さんに関する、
はい、
なんか生い立ちみたいなのを聞けたらと思いますんで、よろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
で早速なんですが、
はい、
うん、その初めて、じゃあちなみに初めて海外に行ったのは何歳の時だったんですか。
初めて海外に家族の家族旅行で、
はいはい
はい、行ったんですけど、それが小学校5年生ぐらいだったかな、
うん、
うん、くらいで、まあ、行ったのが1回きりで、はい、その後ずっと海外には行かなかったんですよね。
その時は国はどちらに行ったんですか。
国オーストラリアですね。
へえ、
はい、
オーストラリア、
うん、
でそれから、
はい、
まあ、大学とかもそうですけど、はい、どんなことを勉強されたとかっていう
の。大学はその日本大学芸術学部ってところに行ってまして、 そこで映像の勉強をしてたんですね。はい、
なるほど。
その時はもう全然今のような生活は全然イメージしてなくて、逆に英語なんてなんで喋るのみたいなそんな感じだったんですけど、
はい、
はい、まあそれが全然その後、まあ映像勉強してたんでドラマの制作会社に入って、はい、でドラマの制作会社でやったんですけど、
はい、
あまりにもきつすぎて
あ仕事の内容ですとか、
はい、あで、まあ、きつかった理由っていうのがその、まあ、睡眠時間 1日に 2,3 時間とかじゃないですか。
お
それで車を運転するんですよね。あそういう人間が
そう睡眠不足で、
はい、
ね、居眠りしてカクカクしてるような人間が、
うん、そうです。それが、ね、2時間とか3時間とか車を運転するわけで、
はい、
これいつか死ぬなと思ってで今やってる先輩方はみんな運が良かったんだと思って。
ああ、ね、なるほど、
うん、2時間3時間の睡眠でそれを2年続けてて交通事故合わない確率ってどんだけだっていうふうなことを考えて。
ああなるほどね。
うん、
まあ、はいはいはい、
ね、自分も死んじゃうかもしれないし、まあ、他人殺しちゃうかもしれないっていうのもあって、
うん
うん、あこれってやり続けて本当にいいのかなと思って、
うんうんうん、
ですぐやめて
うん、なるほど、
はい、
それが大体どのくらいやったんですか、お仕事は。
3ヶ月ぐらいですかね。
あ、3ヶ月だったんですね、
うんうん、3ヶ月でもうすぐやめました、
うんうん、なるほど、
うん、
でその後は、
その後は、まあ、その逆にやめてすごく時間が自由になったんで、
はい、
うん、あこれでちょっとやりたいことやろうと思って、
うんうんうん、
でその今までずっと日本国内のこと考えてきたけどまだまだ世界広いじゃんって思って、
うん、
じゃちょっと海外旅行をしてみようと考えて、
はい、
1年間お金を貯めて海外旅行に出たんですね。
あ、
はい、
1年間貯めてる時はどんな仕事されてたんですか。
はい、あその時は映像の編集ですね。
あ、はい、編集で1年間貯めて、
うん、はい、編集は、はい、まあ、全然きつい仕事ではなかった。
うん、でその後に海外に、
はい
はい、そこは初めて一人旅っていうことですよね。そうですね、
初めて一人旅 で、
はい、
で結構そのアジアとか北米大陸とか中南米、まあ、うん、で、はい、まあ、すごく楽しかったんですよね。
まあ、へー、
うーん、
そうなんですね。でも、はい、私と会った時は、
はい、
そうですね、その旅されててどのくらいの間ぐらいにあった感じですかね。
そうですね、それが1年まあ旅行して、
はいはいはい、
また帰ってきて、まあ、何しようか悩んでて、その後は、うんうん、カンボジアの会社さんに、入社して、うん、でカンボジアで働くようになったんですね。
あ、なるほどですね、
はい、うん、
はい、
そしてそのカンボジアで働いてる時に日本帰ってた時にその仕事の一環として宮さんにお会いしたんだと思います。ああ、おそらく
ちょうどね、ナビゲーターしていただいてる山田しおりさんとじゃあカンボジアで出会ったって感じですか。
はい、そうです、
あのヨートンガールの、
ヨートンガールの、はい、
ああそういうつながりだったんですね。
そうですね、
ああなるほど、
うん、
じゃあ今はそういったまあ、映像ですとかウェブ制作とか、
はいはい、
まあ、結構いろいろな方の、ね、掛け持ちをされて、掛け持ちって言い方ちょっとあれですけど、
はい、
まあ、いろいろな方の、まあ、プロデュース。
そうですね、
私 もうかなりお世話になってる、もうブログをですねかなり本当にいいものにしていただいて、いつも本当に大助かりなんですけども。
いやいや皆さん、はい、内容ですから
いやいやいや、結構私も最初アメーバブログっていうのやってて、でその後にそのワードプレス、
はい、
ね、で、はい、そこからこうね、いろいろとこうやっぱ一人だとそのウェブ制作というか、うん、皆さん多分分かる方は分かると思うんですけど、ブログを書いてるとコードっていうのがあるんですよね。
そうですね、はい、
うん、まあホームページ作る方もそうですけど、それはもうちんぷんかんぷんなのでそれをまあ自分一人でやるの難しいということで、まあ紹介、新平さんを紹介していただいて出会ったってことですもんね。
あ、そうですね、はい、
うん、皆さん本当にねブログ やりたいなとかアメーバブログ卒業したいという方は新平さんおすすめなので、
はい、
ぜひあまり仕事増やしたと海外行けなくなっちゃうと困っちゃうんですけど、はあ、
けどなんかこう、はい、何かこうお客様とつながりたいとかこういうふうに自分を表現したいとか、うん、なんかその、うん、何か自分のビジネスとかその自分の趣味とかをなんとかこう世間とつなげたいって思ってる方に対してこう、うんうん、いろいろ考えて提案して、まあ、それを制作までできるっていうところがまあ自分の強みといえば強みですかね。
なるほどですね、うん、でやっぱりすごいなと思うのはまあ、日本っていう国にいると、まあ、日本のことで分かる範囲でね別にそれは問題ないんですけどいろいろな感覚とか知らないこととか、うん、世界回ってる方って、うん、やっぱり目線が ね、いろんな角度から見れると思うの
で、そうです、ね、
私も毎回いろいろなお土産話を聞いてうんああそうかとか、
うん、
うんうん、なんかそのね前回のポッドキャストもありましたけどねやっぱりイスラムの方の女性は髪を隠してるから日本に帰ってきたら髪出してる女性見るとムラッとしたみたいな、うん、そうそうそうそういうのとか、ねうん、あとなんかドイツの方にね行ってた時に、
はいはい、
ドイツのソーセージとか、
はい、
なんか日本のとは違って、
うん、
日本の食事とか料理の味は食べた瞬間に何でしたっけ
そうですね、
すぐうまいとか、
うん、
芸能リポーターじゃないですけどレポーターがすぐなんか表現しないとみたいなのあると思うんですけど、
はい、
なんか海外の方では
その一発目の
もしもし
ですか、あれ聞こえてますか、
もしもし、あ、つながりました、
つながりました、すいません、
はい、
はい
はい、本日もスカイプでお送りしているのでたまに途切れたりする場面もあると思います
すいません
大丈夫です、はい、大丈夫です、はいはい、
そうですね、一瞬のうちに感じ取る味とかあとはその強い香りっていうのにすごく自分たち反応するんですけど、うん
はいはい、
あと食感っていうのはまあ日本独特のものですね、パリパリとかカリカリとか
あ
サクサクとかふんわりとかそういうのがすごく感じやすい人間だとは思うんですけど、ただドイツだとそのビールとかソーセージってこう外側からの匂いってあんまり感じないんですよ、うん、ビールのあこれいい香りですねって飲んでから分かるじゃないですか、
確かに、
うん、ソーセージも外からこう嗅いでると、まあ、焼いてても油の匂いぐらいですよね、強い感じっていうのは、うん、
あとはねちょっとスモークされた匂いとかね、
そうですね、
うんうん、
気持ちあるんですけど あそこら辺の香りを食べた後に鼻を抜ける香りっていうのがすごく芳醇で、
へ
え、うん、食べてから鼻を抜ける匂いっていうのにすごく特化した料理かなと思いますね、
なるほどね、
うん、逆にこう見た目の派手さは全くないんですよね、中華料理とか、まあ、日本でも、うんうんうん、器からとかいう文化ではないんですよね、ありますよね、うん、見た目からではなくて初めて食べて抜ける香りをどんだけこうコントロールしてるかっていうのを、
は
あうん、すごいねっていう風な感じで、
はい、深いですね、
深いですね、それドイツ人に言ったらいやドイツ人も初めて知ったって言って確かにそうだねとかいう話をしてて、
そっかそっか、
う
ん、なるほど、じゃあその国にいるとわからないけど、
はい、
まあ、新平さんがこう、ね、日本から海外から来たことによって、
うん、
ああそういう風に見てくれるみたいな感じですよね、
そうですね、うん、だからまあドイツ人にとっても日本人っていうのは特殊なのかもしれないですね、
うん、うん、なるほどね、
う
ん、
だから逆にそうですね、日本人ですけど日本から出て、
うんうん、
まあ、海外と日本を要は比較できたりとか、
はいはいはい、
うん、逆に日本から3ヶ月離れるから日本人を外側から見るとか、
うんうんうん、
逆にその3ヶ月のタイムブランクがある中で戻ってきた時に、またちょっと違和感を感じたこと、その違和感って何なんだろうってことを考えたりするとまた新たな日本人の一面というかを見ることができるかとか、
うんうんうん、
そうですね、あとはまあこう日本に行ってずっと自分の同じコミュニティの中で過ごしてるとまあ、こう見えないものがどんどん増えてくるというか、
は
あ
は
あ、うん、あるのをこう割と外側の目線から見ながらこう、うん、話ができたりとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうことができるのは、まあまあ、海外旅行自体楽しいんですけど、その副産物としてはものすごく面白いですね、
うん
うん、
なるほどね、
はい、
そうか、
はい、
海外ね、いろいろとこう旅してると思うんですけど、
はい、
どうですかね、どうですかねっていうのは、その日本で私ね、今ブログでこう婚活のこととか男女関係のこととか、
はいはい、
まあそういったあと、まあ、コミュニケーションに関することとか、
うん、
まあ、結構いろいろ書いてるんですけど、
はい、
海外 の, その恋愛事情みたいな、
はい、
とかと結婚とか、
うん
うん、ちょっと日本とも、うん、やっぱいろんな国によって、まあ、カルチャーによって違いがあると思うんですけど、
そうですね、全然違いますよね、うんうんうん、
その辺に関してもなんか、
うん、
やっぱり発見みたいなのってあったりしましたかね。
あ、そうですね、
あ、じゃあこのあたりのことも次回
の、はい、
ポッドキャストで聞けたらと思いますので、
はい、わかりました、
はいはい、じゃあまたあのね、新平さん の, その映像ですとか、あのプロデュースしてる動画とかも YouTube チャンネルお持ちですのでね、皆さんあの概要欄に貼り付けておくのでぜひそちらも見てみてください。
はい、
はい、あと新平さん、
はい、
毎回ですけどお知らせどうでしょう、ありますか。
特にないですね。
特にないです
ね。
わかりました、はい、もし例えば新平さんに連絡取りたいなと思った方いたら、はい、なんかどういうルートで行ったらいいですかね。
あ、 Facebook とか、
はい、
そうですね、 Facebook とかのアドレスとか載せてさせていただければそこから、
あ、じゃあ、うん、Facebook のアドレスも載せておきますので、
はい
はい、皆さんあの、ね、ブログですとか映像と か,、はい、なんかその辺プロデュースしていただきたいという方は、
はい、
ぜひお問い合わせしていただけたらと思います。
はい、
はい、じゃあ新平さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。
はい、はい。